三角の法則から毎月 第3金曜日のこの時間にお送りするスポーツデータベースの時間がやってまいりました。パーソナリティの藤沢健太です。よろしくお願いします。この番組を簡単に説明すると、北海道生まれの一般人が大好きなスポーツの魅力をデータを通じて発信するという夢を実現するべく、野球を中心に様々なスポーツの話をデータを元にしながら客観的かつ時に主観的にお話しする番組になります。ということで、今月も早速、先月の放送から、今日までにあった、スポーツの話題を、振り返っていこうと思うんですが、まずはテニスで、アジア男子最高の世界ランキング4位に上り詰め、2014年には全米オープン準優勝に輝いた、錦織圭選手が引退を表明、サッカーでは、日本代表の三笘薫選手が、リーグ戦で左太もも裏を負傷し、全治2ヶ月とされ、来月、12日に開幕を迎える、ワールドカップへの出場が難しい状況と、なってしまいました。そんな中、アメリカンフットボールでは、アメリカの NFL で、ハワイ大学の、松澤選手が、ラスベガスレイダースとドラフト外から3年契約、日本人初となる NFL 選手として期待されています。そしてバスケットボールの方では NBA でドラフト指名から日本人初めて NBA の舞台でプレーしている日本代表の八村塁選手が在籍するロサンゼルスレイカーズがプレーオフのカンファレンス準決勝で昨年王者のオクラホマシティサンダーに4連敗を喫したことで今シーズンが終了 してしまったんですが、そんな八村選手、今回のプレーオフで、その異次元のスリーポイント成功率で歴史に名を刻んでいて、まずプレーオフにおけるキャリア通算スリーポイント成功率で NBA 歴代1位となる 51.6%、そしてプレーオフにおける単年のスリーポイント成功率でも、レイカーズ歴代1位、NBA でも歴代3位となる 56.9%、そしてさらに、NBA 史上歴代最長となるプレーオフで13試合連続、そしてレギュラーシーズン含めて15試合連続でスリーポイント成功率で 50% 超えという、とんでもない偉業を、成し遂げています。そして、野球の方でも、メジャーリーグではシカゴホワイトソックスの村上宗隆選手が一時はリーグトップとなる15本塁打を記録するなど、数々の新人記録を更新する活躍を見せています。そして、日本のプロ野球の方ではというと、巨人の坂本勇人選手が通算、300号の、本塁打をサヨナラホームランで記録したり、あとはソフトバンクホークスの周東佑選手が、単独としては、NPB の公式戦で、29年ぶりとなる、ホームスチールを、決めたり、もありましたね。ちなみになんですけど、単独ではないんですけど、昨年、広島で、初木選手が、ホームスチールを決めているんですが、初木選手といえば、ゾンビタバコの使用で、によって、逮捕起訴されてしまい、広島を退団する形になってしまいましたが、ちょうど今日、初公判が行われて、拘禁刑1年、執行猶予3年の、有罪判決が、宣告されました。そこで、初木被告が同じように吸ってるカープ選手もいたと述べていたそうで、今後も、プロ野球で何かまた動きがあるのかもしれません。そして、個人的に、プロ野球の話題で、取り上げたいなと思ったのが、5月12日に、10点差の9回に、東京ヤクルトスワローズの野手のホセオスナ選手が登板して、外国人野手の登板としては、1995年の西武の、デストラーデ氏以来、36年ぶりだったんですが、そんな、オスナ選手といえば、 まあ、4月16日の試合で、打席でのスイングの際バットが手を離れて、まあ、その試合球審を務めていた、川上審判員の、左側の頭部に直撃して、まあ、その後、救急搬送、集中治療室で、治療を受けたり、現在も意識がまだ回復していない事態と、なっています。まあ、この事故を受けて、まあ、今月11日に、まあ、NPB は、まあ、打者が危険なスイングをした場合の、まあ、罰則を規定することを決定し、まあ、バットが両手から離れた、場合のみが対象で、まあ、フォロースルーは対象外となるんですが、まあ、今後はバットがヒットに当たれば即退場、ダグアウト、カメラマン席、スタンドに飛び込んだ場合は当たってなくても、退場処分となります。ちなみに、2020年以降、プロ野球で、バットが両手から離れて、まあ、カメラマン席に入った事例というのが、まあ、結構多くて、8回記録されていて、観客席に、飛び込んだケースも、まあ、2022年阪神の佐藤輝明選手が一度あるので、まあ、9回だいたい1年に1回以上のペースで、まあ、そういった事例が起こっているので、まあ、今後、まあ、そういうことがあれば退場処分になるということになります。まあ、こうしたまあバットの、まあ、事故というのは、まあ、今シーズンのプロ野球で、相次いでいて、でその中で取り上げたいのが、まあ、今回のオスナ選手だったり、まあ、フォロースルーによるケースとはまた別に、まあ、折れたバットが審判に直撃するというケースも、頻発しています。まあ、4月15日には、ロッテの寺地隆生選手の折れたバットが球審の右腕に直撃して、まあ、その後球審は試合に戻ることなく交代となっていたりだとか、また今月5日には、まあ、日本ハムの郡司裕也選手の折れたバットが、まあ、球審の頭部に直撃するアクシデントがあったりと、NPB では、まあ、こうした、まあ、近年バットが折れる場面というのが非常に目立っていて、まあ、大体過去20年では、まあ、バットが折れた回数というのは基本的に、まあ、年間600本台を推移していたんですが、昨シーズンは、その、まあ、約 1.5 倍の889本と、まあ、急増しています。まあ、その原因として挙げられているのが、まあ、バットの、まあ、近年の軽量化で、まあ、これまでバットに扱われる木材といえば、まあ、かつては、まあ、青玉が主流でしたが、まあ、今は、まあ、ハードメイプルの登場によって、まあ、硬度と耐久性を、まあ、維持しつつ、まあ、より軽量化されたバットを作れるようになりました。まあ、また近年は投手の急速上昇に伴って、まあ、打者も創作を求めて、まあ、そうした、まあ、軽量化されたバットを選ぶ傾向にあって、まあ、その流れに、まあ、拍車がかかっているという状況です。ちなみになんですけど、なんかよくあの青玉資源育成の会っていう、まあ、よくなんかオールスターの試合前とかにこう選手たちが、まあ、苗を植えるイベントを、行ってたりする、場面を見たことがある方も多いと思うんですが、まあ、そんな青玉資源育成の会が、昨年限りで、植樹への取り組みを終了していて、まあ、そうしたところからも、まあ、その扱われる木材の、まあ、移行というか、まあ、そういう時代の移り変わりをすごく感じる、話題だなと思いました。まあ、改めてその、まあ、野球規則では、まあ、そのバットについて、まあ、長さ太さ素材については基準が定められているんですけど、まあ、重さについては規定がなくて、まあ、規定を設けるのは、まあ、これはすごく難しい問題だと思うんですけど、まあ、ただとはいえ、まあ、こうした事案が、まあ、幾度も発生しているにもかかわらず、まあ、NPB はその折れたバットが、どうすべきか、まあ、その先を全く講じようとも論じようともしていないというのが、まあ、個人的にはその組織として問題があるんじゃないかなと思います。アメリカのメジャーリーグとかでは、その、まあ、2008年に、まあ、バット破損、バットが折れるケースが急増して、まあ、その際に、 まあ、日本でいうその農水省がリサーチに入って、その木目の傾斜とか密度が、まあ、主な原因だと判明して、まあ、その後規定とテスト項目を設けたんですが、まあ、日本ではというと、まあ、木目規定こそあるんですが、まあ、未だ、まあ、インクドットテストとかはなくて、まあ、公認メーカーによる独自基準と、まあ、試合前の、まあ、審判員による目視確認のみと、まあ、日米での対応にすごく差を感じます。まあ、今回オスナ選手が、まあの一件は、まあ、川上審判員が重傷を負ったことでようやく重い腰を上げているわけですが、まあ、そういう、まあ、何かが起きてからではないと議論を重ねられないんですかね。全てにおいて、まあ、NPB は言えてしまうんですが、なるべく早い対処、議論を、進めて欲しいなと個人的には思います。審判員の方も本当に特に NPB はすごい不足していて、向こうに3年もすれば今の審判員の方たちで大量に定年による、まあ、人員不足が、予測されるので、本当にこういった事故が本当に一つでも、少なくなればなと心から思いますし、川上審判員の、無事をただただ祈るばかりです。甲子園、高校野球とかでも、夏の今回の甲子園大会からも初めてね、女性審判員が起用されることが決まっていたりだとか、まあ、やっぱり審判という職業も本当に個人的にはすごくリスペクトしているんですけど、今後ねそういうロボット審判だったりも登場してきていますが、より審判の方が働きやすい環境が生まれるといいなと思います。はい、ということで今月は今シーズンのプロ野球でサプライズをテーマに、ここまで覚醒を見せる選手や、まあ、明暗を受けている2球団について、まあ、そこから、まあ、球場の特性にまつわる意外な要素について話していこうと思います。お楽しみに。ということでその前にここで1曲かけたいと思います。この曲は、今月12日に、福岡ソフトバンクホークスの、まあ、尾形投手と井上選手との2対1のトレードが発表された、まあ、これまで横浜 DeNA ベイスターズの正捕手を務め、ドラフト9位指名ながら、日本を代表するキャッチャーにまで上り詰めた、まあ、そんな山本雄大選手の登場曲です。ワニまで春を待って。お送りしたのは、ワニまで春を待ってでした。ということで、2026年のプロ野球もまあ、大体シーズンの約4分の1程度を終えて、まあ、ここまでは前年最下位だったヤクルトの大躍進だったり、パ・リーグで日本ハムの本塁打量産で、幕を開けるなど、まあ、話題にこと欠きませんが、まあ、今シーズンはもうそれだけじゃなく、例年と比べて、非常に多くのサプライズが起きていると、個人的に思っています。まずまあ、パリーグでは、まあ、開幕前こそ、ソフトバンクと、日本ハムの2強と、言われていましたが、現在、順位は、まあ、1位がオリックス、まあ、2位には西武が躍り出るなど、波乱の序盤戦となっています。そして、まあ、その立役者となっているのが、オリックスの渡辺晴人選手と西武の平沢大河選手です。まず渡辺選手は、まあ、これまで、まあ、1軍では主にダイソーや守備固めとして出場し、まあ、プロ4年間で通算134打数22安打の打率1割6分4厘、本塁では、まあ、1本も記録していませんでしたが、今シーズンは、まあ、すでに3本の本塁打を記録するなど、打率2割8分8厘、OPS812、そして、平均を100とした場合の、まあ、打撃傾斜度を、表す、まあ、WRC プラスという、指標では、まあ、151を、記録していて、 一躍、リーグ平均よりも約 1.5 倍の打力を持つ強打者へと変貌しています。こうした、走攻守の総合的な活躍によって、チームの勝利へ、どれだけ貢献したかを、数値化した、総合指標である、ウォーでは、ここまではソフトバンクの近藤健介選手の 2.0 に次ぐリーグ2位となる 1.7 を記録し、まさにオリックスの首位を走る原動力として大活躍を見せています。そしてもう一人の西武の平沢大河選手は、昨年現役ドラフトでロッテから移籍した高卒11年目の選手で、仙台育英高校からドラフト1位で入団するも、これまでプロ10年間で815打数136安打で打率1割6分7厘と伸び悩んできたんですが、今シーズンはここまで打率3割5分2厘に OPS929、WRC プラスはパリーグ2位の182、さらに守備の貢献を同じ守備位置の平均と比較して得点化した UZR という指標で見ても、なんと1塁手と3塁手の2部門で全体1位と、その合計値が 7.9 と、これは全選手中でも1位で、まさしく攻守ともにリーグ最上位の数値を記録していて、その結果ここまでの勝利貢献度はパリーグ3位の 1.6 と、まさにこの平沢選手と渡辺選手の活躍が今シーズンのパリーグの一番のサプライズとなっています。そんな平沢選手ですが、今シーズン飛躍できた要因について、ロッテの頃は変に逆方向を狙うなど考えすぎていた、西武に来てから引っ張り方向への打球を意識したところ、実際に強い打球が増えたと、それが大きいと語っていました。これは先月の放送で日本ハムが本塁打を量産できる理由の中でも話しましたが、まさしく引っ張った強い打球、プルエアと言われる打球を狙うアプローチで、これは先ほどの渡辺選手もそうですし、日本ハムで言えば奈良間大輝選手、あとは広島の坂倉翔吾選手など、今シーズン、このアプローチで成果を上げている選手は、多く、見られます。そんな、いわゆるプルエア革命の中でも、個人的に一番のサプライズだなと思っているのが、広島の、持丸大輝選手です。持丸選手は北海道出身で、当時の旭川大高校から、育成ドラフト1位で入団し、1軍での出場は、このプロ6年間で、2022年の、5試合のみ、さらに、昨シーズンは2軍で、118打数14安打で打率1割1分9厘 OPS は282で、WRC プラスは、なんとマイナス41と、これは2軍で100打席以上に立った全257選手中257位と、最下位だったんです。そんな持丸選手が今シーズン突如として覚醒していて、1軍でプロ初を含む2本塁打を放つなど、ここまで56打数16安打で打率2割8分8厘 OPS 821で WRC プラスは139と、これはセリーグで50打席以上に立った打者の中で14位と、昨年まで2軍でも最低の打力だったはずの持丸選手が、1軍で上位の打力を持つ打者へと、変貌していて、この短期間でこれだけのレベルの覚醒は多分過去前例がないと思います。まさにサクセスストーリーで、今シーズンは他にも楽天の、平選手だったりだとか、投手でも、ヤクルトの山野太一選手がプロ2年目の2022年に戦力外通告を受け、一時は育成選手も経験しながら、今ではセリーグ最多となる5勝をマークするなど、チームのエースとして活躍したりとか、本当に今シーズンは予想を裏切れる機会が非常に多くて、個人的にすごく見ていて楽しいんです。 でその中、その中で、チームとしても、見ていて今、熱いチームがありまして、それが、西武、ライオンズです。現在西武は2位ですが、開幕から3週間で、18試合を消化した時点では、6勝11敗1分けでリーグ最下位に沈んでいて、得失点差はマイナス29、特に得点数が、41点で、これは日本ハムやソフトバンクとは、当時2倍もの差をつけられていたんですが、そこから先ほど挙げた平沢選手の覚醒と、もう一人、ここまで、ウォーがシーズン換算で20を超える凄まじいペースで活躍しているネビン選手の復帰をきっかけに、打線が爆発して、その後そこから22試合では16勝6敗、得失点差は113得点62失点で、合計プラス51点と、圧倒的な強さで勝ち続け、気がつけばここまで得失点差もプラス22でリーグ1位、順位も2位にまで上昇してきました。この勢いがどれだけ凄まじかったかというと、5月の西武のチームの打撃成績が、まず打率、本塁打、得点、出塁率、長打率、 OPS、長打力、純粋な長打力を測る、ISOこれら全て12球団中1位、なおかつ、三振割合は12球団で最も低い、13.2% と、つまり12球団で最もヒットと本塁打と長打を放ちながら最もフォアボールも選び、そして最も三振が少ないチームと、まさにもう本当に最高の、打撃を見せていました。さらに西武はですね、この打線を有しながら守備指標でも12球団ダントツで1位で、さらに投手もほぼ全ての指標で12球団1位を記録していて、その結果チームの、合計のウォーが、野手と投手とともに12球団中1位と、本当にまさしく、データ上では、最強軍団で、ここにさらに桑原選手だったり、ウィン・ゲンター投手など、主力選手の復帰で、上がり目もありますし、もし本当にこのまま調子を維持し続けた場合、最も優勝に近いのは、西武かもしれません。はい、ということで、CM の後は、逆の意味でサプライズとなってしまっている、セ・リーグのある球団について語っていきます。ということで、今月は、今シーズンのプロ野球で、サプライズな話題を、紹介していますが、ここまで、逆の意味でサプライズとなってしまっているのが、中日ドラゴンズかなと思います。今シーズンの中日は、メディアによる、順位予想でも、上位に予想する声が多く見られるなど、期待が大きかったんですが、その中で開幕から21試合で、まさかの4勝17敗、勝率は1割9分と、大きく低迷、さらに、その間、逆転負けが10試合、そして逆転勝ちは、一度もなく、特に、6回までのリードで迎えた試合は、従来、9割近くの勝率が、あるんですが、中日は4勝5敗の勝率4割4分4厘を記録するなど、本当にまさしく何もかもがことごとく噛み合わないという試合が続いていました。そんな中で、何かを変えようと、松中信彦打撃総、統括コーチの発案によって、4月24日の試合から、森塩、塩を、ベンチ前に置く、ことが転機となって、以降チームは9勝7敗と、盛り返して、いることが、話題になっています。そんな中日なんですけど、ここでちょっと改めて紹介したいのが、中日というのは本当に今シーズンに限らず、本当に近年は、戦力の割に、呪われているのかというレベルで、なぜか勝てていません。特に象徴的なのが、前任の立浪和義監督で、 まあ、彼がまあ2022年からまあ2024年の3年の任期のすべてのシーズンでまあ最下位に沈みましたが、まあ、いわゆるまあウォーで、まあ、内容として見れば戦力自体はまあ比較的悪くはありませんでした。にもかかわらず実際の得失点差は極端に悪く、まあ、実際の得失点差と推定される得失点差の乖離は、まあ、過去 NPB で監督を務めた人物の中でも立浪監督がダントツで大きく、まあ、また推定得失点差から推定される勝率と、まあ、ピタゴラス勝率も3年連続で、0.06 もの乖離を見せるなど、まあ、なぜかその結果は下振れ続けていました。まあ、これがどれだけ不運だったかというと、まあ、立浪監督が就任するまでの過去10年間で、まあ、マイナス 10% 以上、下振れを引いた球団は、一つもありませんでしたが、まあ、就任から3年連続で、まあ、中日はそのマイナス 10% を、引き続けたという、まあ、本当に立浪監督のこの不運っぷりというのがこれで伝わると思います。実際2022年は借金9で最下位、従来なら4位でもいい成績でしたし、まあ、2023から2024年も5位とはまあ0ゲーム差と、こうまるで3年連続最下位という箔がつく運命だったかのような不運っぷりで、まあ改めて、まあ、この結果は立浪監督の采配に問題があったと考える人も、まあ、いるかもしれませんが、まあ、得失点差と実際の勝敗の間に、まあ、内的一貫性というのはなくて、本当につまり運で説明できるので、まあ、仮にその後監督を続けていれば、まあ、収束していたかもしれません。まあ、ただ強いて、まあ、その下振れの原因を挙げるのなら、まあ、中日というのは、まあ、得点圏での打撃内容が非常に悪く、まあ、打撃系の指標の乖離が激しいことから、まあ、先月の放送でも指摘したんですが、まあ、必要以上に逆方向や進塁打、まあ、あと送りバントなどを狙うような、まあ、消極的なアプローチが、まあ、このような結果を招いていると、考えられます。改めて今シーズンも中日は序盤はチームのウォーがリーグ2位を記録しながら、リーグ最下位を推移するという、まあ、その不運プレーは健在で、まあ、ビジターでも、ビジターではまあ潮を漏れないためか、まあ、ここまで3勝14敗と、まあ、ちょっともう少し潮が足りないかもしれませんね。はい。まあ、そんな中日ですが、まあ、先月の放送でも話したように、まあ、今シーズンからホームランウィングを設置し、まあ、本塁打不足を解消しようと、動いた結果、まあ、パークファクターという、まあ、球場の特性がプレーに与える影響を数値化した、指標で見ると、まあ、昨シーズンのバンテリンの本塁打のパークファクターは 0.69 と、まあ、12球団で最も本塁打の出にくい球場でしたが、まあ、今シーズンはここまで参考記録ながら、まあ、驚異の 1.96、まあ、これは12球団でもダントツの数字で、まあ、平均的な球場と比べて約2倍、昨年と比較した場合約 2.8 倍、なんと3倍近くもの本塁打が出やすい球場に変貌しました。まあ、その結果、まあ、これまで、まあ、バンテリンドームが極端な投手有利な球場だったため、まあ、浮き彫りになってこなかったんですが、まあ、近年の中日は、まあ、どちらかといえば、まあ、実は打者よりも投手陣に課題を抱えてきたチームで、まあまあ、勝利貢献度を表す方で見ても、まあ、昨シーズン中日の投手陣の合計が 6.6、まあ、これはリーグ最下位でした。でその低迷の原因が、まあ、脱三振の少なさで、まあ、対戦打者に占める三振の割合で見ると、まあ、昨シーズン中日の値はセリーグワーストの 18.2%、まあ、そしてこれは一軍に限った話ではなく、まあ、昨シーズン中日は、ファームで日本一に輝きましたが、まあ、そんな二軍における中日の脱三振割合も 17.2% で、まあ、全14球団中12位、まあ、その下が、まあ、一軍球団のないオイシックスと、まあ、工夫早手だったので、まあ、一軍と二軍ともに投手陣の、まあ、脱三振能力の欠如が、大きな問題となっていました。まあ、さらに深刻だなと思ったのが、まあ、その投手陣たちの成長曲線で、まあ、通常プロ入り後は、まあ、年齢を重ねるにつれて、まあ、技術や、まあ、身体能力の向上によって、まあ、三振を奪えるようになっていくんですが、まあ、特に、まあ、投手育成で球界をリードする、まあ、オリックスだったりソフトバンクは顕著で、 まあ、過去5年間、まあ、2軍においてオリックスは、まあ、18歳の、若手投手が23歳のシーズンになるまで、まあ、平均で、奪三振率が 9.4%、 ソフトバンクに至っては、まあ、18歳の投手が、まあ、24歳のシーズンになる頃には、まあ、平均、まあ、15.3% も、まあ、奪三振率を上昇させているんですが、まあ、対して中日は対照的で、まあ、18歳から19歳でマイナス 1.7、 19歳から20歳でマイナス 1.1、20歳から21歳で、まあ 0.7 と若干上がるんですが、21歳から22歳ではマイナス 1.6% と、まあ、年齢を重ねるほど三振が奪えなくなっているという、まあ、逆行した成長曲線を描いてしまっています。まあ、こうした面からも、まあ、中日というのは、まあ、現代の野球界のトレンドの潮流に乗れていないというのが、まあ、伺えるんですが、まあ、逆に考えたら、まあ、伸びしろとも考えられます。野手陣のタレントは揃いつつある今、まあ、このまま、そんな中ですね、奪三振能力に課題を抱えてきた中日なんですが、今シーズン大きな変化が見られていて、チーム先発陣の奪三振率が 8.71 と、これは2010年にソフトバンクが記録した 8.7 を上回る、まあ、NPB 記録を更新するペースで、まあ、今シーズン入団した、ドラフト1位の、まあ、中西、正樹投手とドラフト2位の、桜井頼之助投手が、まあ、それぞれ 11.28 と 10.73 の奪三振率を記録していることが大きく、まあ、そこに加えて、まあ、金丸夢太投手と高橋宏投手の同級生コンビと、まあ、大野雄大投手と、まあね、柳裕也投手の、まあ、新旧エース、たちが、まあ、例年以上に三振を奪っていて、まあ、好調を維持しています。また、まあ、脱三振割合から、吉木割を引いた値でも12球団1位で、さらにゴロ割合も12球団で2番目に高いなど、まあ、ここまでは全球団の中でも最高のクオリティを、発揮している、まあ、先発投手陣とは対照的に、まあ、救援陣の方の仕様が、まあ、軒並み12球団最下位ということもあって、まあ、今シーズンここまでの中日の投手王は 2.6 で、まあ、リーグ5位と、まあ、伸び悩んではいるんですけど、まあ、シーズン換算にすると、まあ、10.0 と、まあ、昨年の 6.6 から考えれば確実に改善傾向にはあると思います。まあ、野手のタレントが揃いつつあるので、まあ、このまま投手の成長曲線が上向きになっていけば、まあ、中日が大きく飛躍できる可能性は十分にあります。まあ、ここで紹介したいんですけど、まあ、バンテリンドームは、まあ、かねてからゴロの打球が、まあ、アウトになりやすい球場で、まあ、パークファクターで見ても、まあ、平均と比べて、まあ、1.09 倍アウトになりやすくて、これはおそらく人工芝が、まあ、内野手にとって処理しやすい性質を持っているためだと考えられるんですが、まあ、このように、まあ、球場の特性といえば、まあ、よくフェンスまでの距離だったり高さに、まあ、よく注目が集まりがちですが、まあ、実はそれ以外の要因でも、プレーに、かなりの影響を及ぼしています。その中でも、まあ、特にバンテリンドームは、まあ、もう一つ他球場とは異なる特性を持っていて、まあ、CM の後は、まあ、プレーに影響を及ぼす球場のある意外な特性について話していこうと思います。ということで、まあ、中日ドラゴンズの、まあ、本拠地球場である、まあ、バンテリンドームには、まあ、ある面白い、特性の存在が、まあ、示唆されていて、まあ、それが、まあ、何かを、話す前に、まあ、まず、まあ、バンテリンドームというのは、まあ、他球場に比べて、まあ、三振が記録されやすい球場でもあります。まあ、昨シーズンのバンテリンドームにおける三振のパークファクターは 1.05、まあ、つまりセリーグの平均的な、本拠地と比べて、まあ、1.05 倍三振が発生しやすかったことを意味するんですが、まあ、バンテリンドームというのは、まあ、この過去12年間を見てもこの三振のパークファクターが 1.0 を下回ったのは一度もありません。まあ、反対に例えば、まあ、横浜スタジアムだったり、まあ、マツダスタジアム、まあ、パリーグでは、まあ、ベルーナドームだったりは、まあ、平均よりも三振が発生しにくくて、まあ、過去12年間で、まあ、1.0 を上回ったことは一度もありません。まあ、ただ、まあ、三振というのは、まあ、グラウンドの影響を受けにくく、まあ、少なくともフェンスの高さやグラウンドの広さといった要素の影響はほとんどないはずです。 まあ、しかし、まあ、日本ハムの三振の、まあ、パークファクターの推移を見てみると、まあ、移転前の札幌ドームでの過去9年間、一度も、まあ、1.0 を超えることはなかったんですが、まあ、2023年にエスコンフィールドへ移転して以降は4年連続で、まあ、1.0 を超えていて、まあ、このことからも、まあ、三振の取りやすさというのは、まあ、球場によって確実に影響を受けているのがわかります。では、まあ、球場によって三振の取りやすさに違いが生まれる要因とは何なのか、まあ、もちろんマウンドの傾斜や硬さだったりも、要因には挙げられるのかもしれませんが、実は意外な要素が影響を及ぼしていることが明らかになっています。それが、フェンスの色です。まあ、アメリカのメジャーリーグでも、まあ、シアトルマリナーズが本拠地とする、まあ、T モバイルパークは、まあ、三振率のパークファクターが過去3年で見ても、1.15 と、まあ、ズバ抜けて、高い値を記録していて、平均的な環境でプレーした場合、まあ、1.15 倍三振が発生しやすいということもあって、まあ、メジャーでも屈指の、まあ、打者が不利な球場として知られています。まあ、ここで、まあ、野球場にはまあ、打者の視界を確保するために、まあ、外野センター後方に、まあ、全ての球場で意図的に、まあ、バッターズアイというのが、まあエリアが、まあ、設計されていますが、まあ、T モバイルパークではこのバッターズアイが、まあ、色は黒ですが、他の多くの球場とは異なっていて、まあ、平行配置とは対照的にホームプレートに対して斜めに傾いているんです。まあ、このバッターズアイだったり、まあ、あとはまあフェンスや観客席、まあ、照明などといった背景が、まあ、打者だけでなく 球審の判定の精度にも影響を与えている可能性があると、まあ、近年の研究で今示唆されています。まあ、実際に選手の声でも、口を揃えて、まあ、なぜか投手との、真正面に向き合っている感覚が持てないという選手、まあ、マリナーズで当時プレーしていた、ロサンゼルスドジャースの、まあ、テオスカー・ヘルナデス選手だったり、まあ、あとは、まあ、当時タンパベイ・レイズでプレーしていた、まあ、ウィリー・アダメス選手も本拠地の照明の影響でうまく打てず2021年にミルウォーキー・ブルワーズに移籍したことを転機に、まあ、ボールが見やすくなったことで成績が向上したと語っていました。まあ、こうした球場の環境によるボールの、まあ、視認性は、まあ、選手たちもかなり気にしていて、まあ、2023年に、まあ、ヒューストン・アストロズの本拠地である、まあ、現、まあ、ダイキンパークでは、まあ、バックスクリーン右の観客席の影響で投球が見えにくいという選手からの苦情を受けて、まあ、塗装を変更したということもありました。そして、まあ、日本のプロ野球でも、まあ、同じようなケースから実際に三振が増加した事例があります。それが、まあ、オリックスの本拠地である京セラドーム大阪で、まあ、京セラドームは、まあ、1997年の開場、以来本拠地を置く球団が、まあ、近鉄からオリックスへと、まあ、移り変わっていますが、まあ、三振のパークファクターは一貫して 1.0 以下、まあ、三振が取りにくい球場でした。しかし2012年に京セラドームはフェンスの色を水色から紺色に変更する改修を実施、その結果その年から2014年と3年続けて 1.0 2014年まで3年続けて 1.0 を上回ると、その後時折 1.0 を下回ることもありましたが、基本的には 1.0 以上推移していて、現在と一転して三振を取りやすい球場へと変貌しています。この事例を見ても、まあ、このフェンスの塗り替えによる、まあ、色の変更が、まあ、打者の投球への視認性を変化させた可能性が、まあ、十分にあるのではないかなと考えられます。まあ、そして、まあ、こうした、まあ、フェンスの色だけではなくて、まあ、その他にも球場の特性として観測されている点について紹介したいんですが、まあ、例えばメジャーリーグのクリーブランドガーディアンズの本拠地である、プログレッシブフィールドでは、まあ、2024年に外野のスタンド構造を改修していて、まあ、レフトスタンド上部のテラス席の風通しを良くしたり、まあ、あとライト側にも開放的な観客エリアを新設した結果、まあ、その年から打球の飛距離や本塁打になる割合が急増して、これはまあ外野の空間の抜け方が変わって風通しが良くなったことが影響を及ぼしているということが検証からも定量的に確認されています。まあ、このようにまあフェンスを動かさなくても、 まあ、このスタンドの構造だったり、まあ、フェンスの色だったり、まあ、そうした変化によって、まあ、選手に、まあ、選手のプレーに、まあ、影響が、生まれているというお話でした。まあ、ちなみに、これも日本で類似する事例があって、まあ、それが横浜スタジアムで、まあ、ハマスタは、まあ、2019年と2020年に、まあ、外野の両翼に、まあ、ウイング席を設置して、まあ、それまでは過去5年間の本塁打パークファクターが 1.25 と、まあ、ホームランが出やすい球場だったんですが、まあ、ウイング席を設置して以降昨シーズンまでの本塁打パークファクターが 1.02 と、一転して、まあ、平均的な数値にまで減少しています。これもおそらく、まあ、メジャーリーグの、まあ、プログレッシブフィールドの事例から見ても、まあ、ウイング席の設置による風の影響なのではないかなと、推察されます。ということで、まあ、そんな球場の、まあ、特性について話したんですが、最後に、まあ、そんなフェンスの色にまつわる面白い選手を紹介したくて、それが中日の板山裕太郎選手で、彼は、まあ、フェンスが青いとボールが見やすいと語っていて、まあ、先ほど紹介した事例から考えても、まあ、本来は、まあ、紺色の方が水色よりも視認しやすく打者に不利に働いているはずなんですが、実際に、まあ、プロ入りした阪神時代から昨年までの10年間でフェンスの青いバンテリンドームと横浜スタジアムでの通算成績が253打数63安打、打率2割4分9厘。対してそれ以外のセリーグ球場では、245打数で43安打、打率は1割7分6厘と、打撃成績にも、まあ、明確に大きな偏りが実際に生まれていて、まあ、神宮もフェンスはまあ多いんですが、まあ、神宮は50打数、10安打の打率2割なのでちょっと、省いたんですけど、面白いのが、まあ、それを考慮してか板山選手は2024年に中日に移籍して以降、他球場と比べても明らかにバンテリンドームと横浜スタジアムでの起用が多くて、まあ、そういった認識を、球団からもされているのかなというのが伺えます。ということで、この後は、足湯の後はエンディングです。ということで、今月もあっという間にエンディングの、時間と、なりました。今月も、お便りを、いただき、本当にありがとうございます。いつも励みになっています。また、ぜひお待ちしています。はい、ということで、先月の放送のオープニングでロッテの、石川慎吾選手が2軍での通算最多安打記録であり、まあ、前人未到となる、まあ、通算900安打まで残り1本まで迫っているという話をしたんですが、まあ、なんとその放送終了と同時に1軍登録公示されて、その日に、まあ、2安打放ったりだとか、まあ、4月21日には2年ぶりの本塁打放ったり、もう本当にまるで記録更新させまいと言わんばかりの活躍を見せてくれていたんですが、まあ、その後は、まあ、活躍が続かず、まあ、5月12日に、まあ、2軍に降格して、まあ、その翌日に、前人未到の2軍通算900安打を、達成しました。はい、いや、まあ、個人的にはもうここまで来たら1000本安打打ってほしいなと、1軍2軍合わせて2000本まだ間に合うと思うので、頑張ってほしいなと思います。あとはそうですね、メジャーリーグにそのダスティン・メイという投手がいるんですけど、背番号が3で、この前そのまあ、メイって5月だと思うんですけど、5月3日に、マウンドに上がって、まあ多分全スポーツ史上初めてだと思うんですけど、試合当日の、を背負って投げた、選手として、すごい話題になってましたね。あとは、まあ、先日母の日ということで、まあ、プロ野球 野球界では、ピンクの道具を、使用して、するんですけど、そんな中で、メジャーリーグでその、アレック・ボームという選手がその両親に財産を不正に使われたとして訴えていることから、そのピンクの道具を使用していませんでした。で、日本の楽天の、辰巳選手も、何もピンクの、道具を着用していなくて、いろいろ、察する部分があって、個人的には感慨深かったです。そんな感じであっという間ですが、そろそろお別れの時間です。次回の放送日は毎月第3金曜日なので6月19日になります。ぜひ聞いてください。ということで、今月のこの時間は藤沢健太がお届けしました。またね。